ピントスコープ、心に一本の映画があれば。
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープポッドキャストディレクターの新井純です。今日は映画プレゼンバトルということで、ゲストにピントスコープのブランドサイトのキーイラストを描いていただいているイラストレーターの安田マーシーさんをお迎えしてお送りしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、イラストレーターの安田マーシーです。よろしくお願いします。
ではそして今回映画をプレゼンしてくれるのは編集部の小原明子と鈴木健太です。
小原明子です、よろしくお願いします。
鈴木健太です、よろしくお願いします。
さあ、ピントスコープは去年2022年の夏にブランドサイトをオープンしたのですが、その際にピントスコープという場をイラストで表現したいねということで安田さんの名前が上がり依頼させていただきました。でサイトトップのイメージやコンセプトをお願いしたのですが、出来上がってきたのは予想以上の素敵なイラストで、編集部内ではこれだこれだ、ピントスコープはこういう場を目指していきたいっていう自分たちのアイデンティティになっていくようなイラストを作っていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかそんなブランドサイトでイラストを描くっていうところで、はい、なんか難しかった点とかありましたか。
そうですね、なんか楽しく結構自由に描かせていただいたんで、こちらこそありがとうございますって感じなんですけど
結構事前に編集部と打ち合わせして、それからイラストを描いていただいたみたいな感じでした。
編集部と、まあ、うちのそのデザイナーで話させていただいて、デザイナーと打ち合わせていただいたっていう感じですかね。
そうですね、はい、なんか場っていうことで、なんか公演みたいなイメージでっていう感じになって、うんうん、はい、その場にいろんな人が集まっていて、そのそれぞれの人が、うん、まあ、今ってこう映画館だけじゃなくて、うん、配信サイトとかありますし、なんかそのそれぞれがそれぞれの場所で、うん、それぞれの見方で映画を楽しんでいるみたいなイメージで描けたら、
はい、
はい、作りました。
なんか見ていただいたら分かるんですけど、野外上映でみんなが見ていて、でみんなっていうのも本当動物もあれば宇宙人もあってみたいな感じで、うん、でもその野外上映で見ている感じとかも、その見てる映画とかも結構細かく描いていただいて、宇宙人と宇宙飛行士が映画の話とか見てたりして、本当それぞれにストーリーが全部含まれていて、すごい素敵です。
ありがとうございます。
なんかその初めてピントスコープのそういう思いっていうか、そういった場を作りたいとかっていう話を聞いた時に、なんかファーストインプレッションというか共感できる部分とかなんかあったりしました。
あ、そうですね、なんか自分もその詳しくはないですけど映画見るの好きで、なんかそれだけでなんていうんですか嬉しいっていうか、その声をかけていただいたことも嬉しいですし、映画のメディアを作る上でそのメインのイメージになる部分を書かせてもらったっていうのがシンプルに嬉しかった感じです。
なるほどなるほど。まあ、そのイラストの中からピントスコープのステッカーっていうのを作らせていただきまして、すごい可愛くて編集部でも大好評で、安田さんにお願いした理由の一つは、ご自身の SNS で載せられている映画に関連したイラストがとても素敵だったからっていうところで編集部が目をつけさせていただいて、で最近だとミュータントタートルズのイラストなども挙げられてますが、映画は好きっていう感じなんですかね。
はい、そうです。映画特にそのアクションとかキャラクターのアニメーションも好きですし、そうですね、映画好きです。
結構映画ってどのくらい見られてたりとか、なんか、
そうですね、家で見ることもありますし、でも映画館に まあ、月でも月1ぐらいですかね。
十分です。
十分月1回って結構多い方です。
そうますそれ、
はい、
気になったのがあったら行くっていう感じですね、はい、なんか別に何本見なきゃとかそういう感じではないですけど、
はい、それ
そうです、はい、どういったタイミングで見に行きたいなとか思ったりするんですか。
もうなんかトレーラーが目に入って気になったらとか、そうですね、なんか人から聞いたりとか、
うん、
そんな感じです。自分でこう
探して
探してっていうあんまりないかもしれないです、うんうん、
日常生活の中でその情報が不意に入ってきた、うん、で出会ったらみたいなことです。
とあとはそうスーパーヒーロー映画好きなんで、
うん、
それは一応追ってるって感じです
。うん、その映画のイラストとか描くときってその映画は見ているものなのか、見てなくても描いてたりとかしたりする。
いや基本は見たやつを描いて
ます。うん、なるほどなるほど。そういったイラストを描くきっかけって、うん、なんか始めたきっかけって何だったんですか。
始めたきっかけ、
うん、
もともと好き、子供の時から絵描くのは好きだったっていうことぐらいですかね。
うーん、
自然と、
自然と
その延長線上に
それが仕事になっていきみたいな感じで。そうです
ね。
あ、なるほどなるほど。
なんか周りにお好きな方とかもいるんですか。自分の関係で映画がお好きな方が多いとか。
そうですね、まあそれなりに妻が割と映画好きです、
ね、あ、そうなんですね。
自分とは結構ジャンルは違いますけど、
はい、一緒にご覧になったりも
しますね。だから自分が普段見ないやつとかを見る機会ができるっていうか、向こうは台湾映画とか好きだったりするので、そう、自分はアクションが好きで、
うん、
だから多分向こうも普段見なかったやつを見るようになったっていう。
へー、あ、いいですよね。
素敵な関係性です。
そうですね。
ありがとうございます。
じゃあそれでは今回の安田さんからの映画プレゼンバトルのテーマを発表お願いできますでしょうか。
はい、私がおすすめしてほしい映画はクロートモス見るべきザ名作映画です。
なかなか
めちゃくちゃいいテーマ、
ね、うん、なぜこのテーマなんでしょうか。
自分が映画館で映画を見るようになったのが割と大人になってからなんです、
うん、
子供の時はその夏休みにやってる東映アニメフェアのドラゴンボールとか、はい、その夏休み映画ゴジラだったり、うん、まあ、テレビで金曜ロードショーを見るくらいだったんですけど、うんうん、そのせいで映画好きだけど同世代が必ず見てるような名作みたいなのに触れてこなかったっていうのが悩みっていうかコンプレックスにあって、タイトルだけ知ってて内容もなんとなく知ってるけどちゃんと見たことないみたいなのが結構多いので、この機会にちょっとおすすめを聞きたいと思いました。
なるほど、はい、ありがとうございます。そんな名作映画って、うん、しかもですか、クロートも推す見るべきザ名作映画っていうところで、
うんうん、
ね、編集部の2人はやっぱそういった名作映画っていうのは結構一通り見てきた感じなんですか。
いや、どうなんですか、一通り、いや見てきてない、いや名作映画大好きなんですけど、うん、まあ、自分でも見れてない映画って、まあ、いっぱいあるなと、このこれを機に振り返ってみたらただあって、うんうん、なんかアイアムサムっていう映画なんですけど、ショーン・ペンが主演の、
は
い、
うんうんうん、
ずっといいってことは分かってるんですけど見れてないとか、 なんか親がすごい好きで、でもそれなんかまあ俺子供の自分見れてないっていう、なんかだからいつか見れたらと思ってるんですけど、
うんうん、
見れてない映画ってあるなってこれを機に思いました。
いっぱいありますよね、はい、この見なきゃいけない映画、
うん、見とかなきゃみたいな、
見なきゃいけないってなんだそもそも、
いやなんか、
だから例えば黒澤明監督の映画を一本も見てませんとは言えない
そうそうですね、
まあ、それは仕事柄みたいなところも
ある、あ、まあ、なんか仕事柄もあるし、まあまあ、なんか映画好きで話してる時に見たことないんだよねって
日本人は七人の侍マストみたいな、なんか勝手なイメージ
が。なるほどなるほど。なんかそういう映画見るのは好きだけど別に語れるような知識はないとか、割とコンプレックスになったりとか、
すごくわかります。
なんかそういったエピソード系なものって、うん、
ぱいありますよね。
めちゃくちゃわかります、うん、
エピソードっていうか、うん、なんかその圧力みたいなあるいその音楽とかもそうですし映画に限らずそうだと思うんですけど、はい、なんか好きっていうとここまで知ってなきゃ好きじゃないじゃんみたいな空気ってもう最近あるじゃないですか、うん、なんかあんま気にしなきゃいいんですけど。
わかります、うん、でも私も映画もそうですし音楽とかまさにそうで、うん、そこが失ってしまうとここ結構離れてってどんどん離れてってしまって、うん、どういう見方したらいいのか聞き方したらいいのか分かんないみたいな感じになっちゃったりするんですよね。
わかります、うん、知識持ってた方が楽しめるっていうのは分かりつつ、うん、なんかなかなかこうなんていうんですかねなんか見つけられないというかなんか、うん、っていうのはありますね。
編集部の2人はそういった仕事柄、うん、なんていうんだそういうタイミングって多いイメージあるんだけど、うん
ね、
逆にそういうなんていうんだろうまあ、そうか映画のイラストとか描いちゃってる部分もあって、ね、余計そういうシーンってあったりするんですか、うん、
なんですかね自分の中の問題だと思うんですよねなんかそういう直接何か嫌な思いしたとかじゃないけど、うん、こうなんか知ってなきゃ喋っちゃダメみたいなこう脅迫観念
わかる。わかります。
でも私逆にマウント取ることもあってやっぱり無意識のうちになんかあの大友克洋さんのアキラをなんか話した時に社内で見てないみたいな話になって、うん、見てないのみたいななんかめっちゃやったことあるんだよね。
まあ、もう覚えてますそれ
次くんにありえないみたいな。
僕その年の年末に見ました。入社1年目に
そんな人いんのみたいななんか
あるんですよね。なんか漫画読んでて映画 見れてないみたいな原作は触れてて映画見れてないみたいなのもあるんですよ、ね、うんうんうん、アキラがそうだったんですけど。
やっぱそういうなんていうんだろうマウント取っちゃう理由って何なの。
それはでもなんか、うん、本当に正直にそんな人がいるのかっていう
最低じゃないですかどんな気持ちだったの。
どんいや見れてないんですよねみたいななんかいやどんな気持ちいやイライラいやいやでもなんかそうやって言われるとより見たくなりますよね。なんかちょっと
逆に前向きだね。
だからまあ僕は割と言われたら見るとは思っていて
タフですね。
人には
逆にそんな風にマウント捉えたことあります。
いやだからそこから逃げてるっていうかこうそういう感じの空気が出たら離れるっていうか、うん、自分はこう好きっていうものを消すっていう感じになっちゃう。
あそうですよね。
そこに入っていけない、入っていけなくなっちゃう。
そうですよね。なんか好きのこのなんかレベルがあるみたいな無意識のありますよね。
なんかバカにされてる感じはちょっと確かに嫌だなと思います。小原さんはそんなことなかったというか、うん、こんないいのをなんで見たことないんだみたいなそのなんていうんですかね。
お前しもそんなぐらいまだ知らない
みたいな。いやそうです。だからバカにされなんかそのマウントがちょっとバカにされてる感じだったらちょっと自分をやぶってなっちゃうかなとか思うんですけど、そういう感じじゃない。方のおすすめ見てないのは見たくなるというか、うん、なんか、うん、はい、
確かにな。今日なんでさこう見なきゃ見なきゃって思うけど見ないのって何なんだろう、ね、逆にその重い部分ってあるじゃん、うん、こう名作映画を見
るありますよ、
ね、それは何なんでしょうね。
やっぱ確実に時間を取られるから、うん、他のことができないじゃないですか、うん、映画って集中してみようと思ったら、
うん、確かにな
かなかできないですよね、うん、初見のものは、
うん、だからぶっちゃけそれは自分自身的には見たいとは思ってないみたいな感じなのかな。その勉強的な感覚のノリ感の方が近い、うん、
そうなっちゃう、
そうなっちゃうかな。あとなんかそのピントスコープでよく言ってるのは、うん、見たいはなんかこうポイント制で、うん、こう見たいポイントが100溜まったら見るんだけど、うん、誰かが勧める30どっかでもいいって言われる30とか、で見なきゃいけない名作70でなんか最後の一押し100って超えたら見るみたいな。
確かにその見たいって映画館も行ったりされるじゃないですか。その映画が見たいって思う瞬間ってどういう時なんですか。
そうですね、今言った感じポイントが溜まってっていうのはすごいあるかもしれないですね。そのトレーラー見て面白そうっていうのがまずあるのと、うん、そのあと、まあ、話題になってるっていうので、うんうん、 またプラスされたりとかじゃないですかね。
なるほどなるほど。ちなみにそんななんか見なきゃ見なきゃって思いつつ見れてない映画って何ってあります？この映画っていうの。
いやもう多すぎ
その中トップ3みたいなの。
なんかそれを知りたい。
なるほどね。じゃあ今回のプレゼンテーマはそこっていうところでもあるっていうことですね。
確かに。
なるほどなるほど。ちなみに安田さん年齢をお伺いしてもよろしいですか。
1985年生まれの37歳です。
今年38になる。
そうですね、はい、
感じですかね。なるほどなるほど。
私は1981年生まれなんですけど、ちょうど、1999年ぐらい、だから大学生になる前とかがデビッド・フィンチャー監督のファイトクラブとか、うん、あのあたりでみんなここは通ってるみたいな、ファイトクラブ見てるかどうかとか、あと岩井俊二監督世代でもあるので、うん、そこら辺通ってるかどうか、リトマス試験紙みたいにして結構ある。
そう、そういうのがちょっと、うん、
そうですよね、
怖い
怖いですね。そう、それはすごい分かります。
なるほどね。じゃあいきますか。では早速ピントスコープ編集部が映画をプレゼンしていきたいと思います。
はい、
はい、
安田さんのお題、苦労と申す見るべきザ名作映画を小原さん鈴木くんプレゼンお願いします。
はい、
では前回同様持ち時間3分でのプレゼン、では小原さんからいきますね。じゃあいきます。プレゼンスタート。
私がプレゼンする映画はリチャード・リンクレーター監督のビフォーサンセットです。ご覧になったことって？
いや、ないです。
あ、よかった。これも、はい、ビフォーサンセットで、これはなぜかっていうと、あのテーマをマーシーさんにお伺いした時に、あの恋愛ものに全く興味持てなくて、でもう一つテーマを挙げていただいたんですよ。それが恋愛ものに全く興味が持てないんで、そのちゃんと面白い恋愛映画もなんかテーマとしてはいいですかねみたいな感じ でそしたらこの見るべき名作映画で、しかも恋愛映画だとどっちも兼ね備えてるなと思って、私はこの恋愛映画、ちゃんと面白い恋愛映画でもあるっていうところでこの作品を選ばせていただきました。で、まあ、あらすじっていうところを簡単に言うと、アメリカニューヨークに住んでいるある男性とパリに住む、フランスのパリに住む女性が、まあ、共に過ごす時間を映し出した作品なんですね。で、まあ、ある男性が、まあ、どうやら小説家のようで出版イベントに来ていて、そこに一人の女性が立っていて、でどうやら昔の知り合いのようで二人は、で二人は、偶然そこで再び再会して、その以前出会った時のことと、あとはそのこれまでどうしてたのかを話しながらパリの街を歩くんですね。まあ、その本当に二人が歩いパリを歩きながら話している、その会話を映すっていう、それだけの映画です。で、このでまあどうやらその話を見ていると、9年前に2人は出会って恋に落ちたんです。で恋に落ちて、で再会を約束してたんですけれども、ある理由からそれを果たせずに、で今回9年越しに偶然の再会をした2人っていうことが分かるんですね、会話の内容から。で実はこれは1995年に制作されたビフォーサンライズっていう映画と、その今回が2004年のビフォーサンセット でその後の2013年ビフォーミッドナイトっていう作品が撮られて、全部同じ出演者の2人が、男女が、そのずっと同じ主演で、やっている3部作なんですね。でその2部作を今回プレゼンしてるんですけれども、この2部作から見て、その9年前の出会いが描かれたビフォーサンライズを見て、そのまた後日のことが書かれたミッドナイトを見ていただくっていうのがすごい私の推し、うん、で、まあ、この時間、その映画の中の時間が現実の時間と同時進行するようになってるんですね。だいたい70分ちょいぐらいの映画なんですけど、その2人が共にした時間をずっとこっちも体験できるっていうので、で、まあ、その彼はニューヨークに住んでるんで、パリに出版にイベントに来てるんで、まあ、飛行機で帰るんですね。その制限時間があるんですよ。で、まあ、その制限時間まで2人で過ごす時間が描かれている。 で、まあ、そのなんかあの2人の関係性が会話だけで全部伝わってくるんですね。思いとか距離感とか、なんか、まあ、その最初のタイトルがあの、まあ、恋人たちの距離っていう副題があるんですけれども、もう本当にその通りで、ただただ2人の時間、会話する時間を映し出すだけで、こんなに2人のなんか感情とか距離とか思いとかそれまでの歴史みたいなものが映し出されるんだっていうことが理解できる、あの、まあ、恋愛みたい、恋愛っていうものを本当に本質的なものを映し出した映画だと思っていて、これは本当リチャード・リンクレーター監督っていう監督のあの名作名であるので、ぜひ見てほしい名作映画です。
うん、はい、ありがとうございます。
いや、名作ですね。
はい、まあ、3分57秒でしたけどね
本当はもっと言いたいことがある、もっと伝えたいことがあるんだ、これに。
わかります、3分短いんですよ。
本当に安田さん、いかがでした？
面白そう。
お、
本当に思ってます？
はい、
本当に面白い。
面白いですね。イーサンホークがかっこいい。
なんか結構自分何も起きない映画も好きで、
ああ、そしてまさにです。
なんかアクション映画が好きって言われたから、なんか真逆なだから、
なんか何でもないことを淡々と描いてる映画も割と好きなんです。
じゃあ結構何も起きない映画とか、その雰囲気感、はい、世界観とかの映画も好きだったりする？
割と好きですね。
じゃあ意外と
まさにです、
まさにですね、では小原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次、鈴木くん、プレゼンお願いします。
はい、
よーい、スタート。
はい、私が紹介する映画は1959年公開の映画、アルフレッド・ヒッチコック監督の北北西に進路を取れという映画です。で、名作映画を紹介するってなった時に、まあ、いろんな監督をまず思い浮かべたんですけど、やっぱ映画好きでよく語られるのが、まあ、ヒッチコックが定番かなっていうところで、今回、ご紹介させていただければと思っています。で、まあ、大枠あらすじが、まあ、舞台はアメリカで、まあ、ニューヨークで広告会社を経営するロジャーという主人公が、偶然同じ場所に居合わせてしまったキャプランという男に間違えられて、謎の組織から追われる羽目になる。で、その主人公は追われながら、そのキャプランっていう誰なんだって真相を探るべく、こう息もつかせぬ逃走劇を展開するサスペンスアクション映画っていうところなんですけども、まずマーシーさんに本作をお勧めしたいっていうところで考えた時に、先ほどもおっしゃってたと思うんですけど、知識がないのがコンプレックスとおっしゃってたところが、まさに自分も本当にそうだったっていうところで、なんかそのなんか語れる、こうなんかこの映画もっとより深く語りたいのにちょっとできないっていうのがコンプレックスにあったんですけど、今作で僕はなんか知識として知っておくことで映画をこうより楽しめるようになった概念が今作に盛り込まれていて、それがヒッチコックが提唱したその物語を作る上での概念なんですね。それが何ていうかというと、そのマクガフィンっていう概念があって、それどういうものかというと、その機能する無意味、あるいは無意味であるがゆえに機能するものと言い換えるもので、ヒッチコック映画とかでよく出てくるそのマイクロフィルムだったり暗号だったりカバンだったりメッセージなんですね。で、それは観客も主人公も映画の最後まで何であるかは全くわからないんですね。で、場合によってはそれが何だかわからないまま映画はそれも終わってしまうっていう。で、まあ、要は映画の中心にあって、その映画のストーリーと登場人物の行動をコントロールするけど、結局その正体は実態は何もわからないものがマクガフィンっていうものなんですね。で、本作でいうと主人公が間違われるスパイキャプランっていう男がまさにマクガフィンっていう概念で、このキャプランっていう男は最後まで出てこないんですよ。でも主人公も見てる僕らも2時間そのキャプランを追い求めてこう巻き込まれていく、スリリングなこう展開が2時間濃密な映画体験としてこうできるっていうのがあって、でこの今作のこのマクガフィンって僕概念に出会って、これまで意識しなかった映画だったり物語の構造っていうのをちょっと意識するようになったんですね。で、代表的なところで言うと、今の現代にもいろんな漫画やアニメにも影響を与えていて、大きなところで言うと、あの、まあ、ワンピースってあると思うんですけど、ワンピースもあの要は一つなぎの大秘宝というこの実態がわからないものを求めて登場人物たちがこう大冒険を繰り広げていくっていう物語だと思うんですね。で、それはでも大秘宝はちょっとまだ今僕漫画読めてないんでわからないんですけども、実態は何かわからないけど、読者はとその登場人物たちはそのシーンを考察したり、僕らはそのワンピースって何だって議論を考察したり、そうして楽しめるわけですね。で、そういう概念が あるんだっていうところで、なんかそういうのを知っておくとより映画とか物語を楽しめるようになったなっていう、この名作映画として今回ヒッチコック監督の北北西に進路を取れという映画を紹介させていただきました。以上になります。
素晴らしい。3分ほぼジャスト。
あ、
3分4秒。
あ、4秒。
素晴らしい。ちょっと3分プロ。まあ、途中からワンピースが見たくなりました。
そうですね。
安田さん、いかがでしたか？
そうですね、マクガフィンのプレゼン。
そうですね。そういうなんか知識、あの語れなくてもいいっていう、まあ、知識を持っておくとなんか楽しめるようになったなっていうので。
そうですね、うん、
それを教えてくれた映画が復刻先進論と。
あ、でも、うん、でもこういうことです。
こういうことです。
そうですよね、うん、知ってるけど見たことないっていう。
はいはいはいはい、はい、北斎に進路を取れ、
ヒッチコックなんてまさにそう、
うん、あ、そうですよ ね、 すよね。
マウント取られやすい。
まあ、語る
ガチなね。
そうですね、
名前はよく絶対出てくるけど、うん、ですよね、うん、ヒッチコックは本当。
そっか、難しいですね。
悩む感じになりましたか？
はい、
嬉しい。悩ん
で、そうですね、うん、
どれか決まったら結果発表ができたらなと思いますが、いかがでしょうか？
はい、
決まりました。
決めました。
おお。なるほど。では結果教えてもらってもよろしいでしょうか？
鈴木さん。
あ、やった。
やった。めちゃくちゃ貯めてくれましたね。
マジで。
あ、嬉しいですね。めちゃくちゃ。これはちょっと、
ちょっと理由をね聞いてみましょうか。
え、まあ、いや、本当、あの小原さんの方はシンプルに見たいと思って、はいはい、多分全然見るタイプの映画なんですよね、うん、多分。
なるほど、確かに。
今回はもう本当にやっぱみんな知っててでも見てないみたいなのが聞きたかったので、鈴木さんを選びました。
よかった、
うん、こういう機会がないと見ない
です
よ
ね。
そう
ですね、確かに。で、あの、ぜひこの北国戦シーンの撮りを見ながら、この映画の構造分析って本があるんですけど、これにマクガフィンについて書かれていて、これすごく映画をより深め楽しめるような一冊になっているので、ぜひあの一緒に合わせてお楽しみいただけたらと思います。
ちゃんと紹介して。
タイトルが映画の構造分析、ハリウッド映画で学べる現代思想で、著者が内田達さんという、現代思想家の方になります。はい、はい、文春文庫です。
え、番宣ですか？
何の関係もしてない
のに。全然関係ないけど。
急に差し込まれた。ちなみにすごい全然余談なんだけど、そういう本とかって、
はい、
なんで仕事始めてから読むようになった？それとも昔から読む？
これは学生の時にあの教授にお勧めされて読んだ。はい、
うん、
ですね。
安田さんこういう本とか読まれたりとか、なんかします？
いや、もうしないですね。でも勧められたら気にはする。
読書自体はします？
あんまりしないんですけど、うん、勤めてするように最近し始めました。
イラストの画集とかそういうの？
あ、そういうのは全然見ます。
映画パンフレット買います？
買いますね。
それはちゃんと結構読む感じで？
でも自分やっぱりそうですね、アニメーションのパンフレットとか、
うん、
絵を見たくて、アートワークのとかあるじゃないですか、
ね、はい、
ああいうのを割と見ます。
なるほど。そういうさっきの鈴木くんが話したみたいな豆知識的な、はい、ああいうのって好きだったりするんですか？
聞くのは好きです。
だその点も結構プレゼントしては引っかかった。
自分も教え、そうですね、教授にお勧めされて、そう、あの触れるきっかけになったので、なんか人に勧められて、自分も積極的に出会わなかったなというか、やっぱ人に言われて出会えたっていうのがあったので、うん、こういう機会にちょっとあのお勧めできて、まあ、よかったなという
経験が生きましたね。
経験が、そうですね。
なるほど、なるほど。
ちょっとさ、追いやってもいい？
あ、追い
やる、うん、
はい。
で、あの、もしこれ見る時があって気に入ったら、あのリチャード・リンクレーター監督の6歳の僕が大人になるためっていう映画もあって、もうそれもすごい素晴らしくって。あ、
聞いたこと、
あ、聞いたことありますか？
はい、
まあ、まさになんかこう、あの本当に主人公の男の子が2002年の夏から2013年の10月まで12年間を通して撮影してるんですよ。本当に6歳の男の子が大人になるまでを 描いてて映し出してて、主人公が6歳の男の子が大人になるまでを見ることができるんですよ、一つの作品の中で。それのなんか時間の切り取り方みたいなのがすごいリンクレーター監督は面白くて、ぜひなんかこう続けてみると面白いというか。
そう、なんか知識の話になるんですけど、はい、そのやっぱこの監督とか話し出すじゃないですか、
はい、もう今そういう状態が起きたっていうことですか。
いや、それが悪いことじゃなくて、その映画好きっていうと、はいはい、あの監督だったらこれ見てるみたいなことにもなるじゃないですか、う
んうん、なります、
なりますね。
それもなんか
ちょっとプレッシャ
ーだ、今まさにプレッシャーを受けた
っていう、かけられて
た。自分もヒチコクとかなんか言って
、かけてきたぞみたいな、いや来たぞみたいな。
でもなんか例えば漫画家さんとかイラストレーターさんもその人のなんか王じゃないですか。
そうですね、う
ん、なんかそれに似てるというか、作品的にこの人が今何を考えてて表現してるのかを見たいみたいな、うんうんうん、欲望につながってる。なんか
知ってる人はそれが、ね、それを語るのがやっぱ楽しい。
確かにそうかもしれない。
知識は自分にないことが、
あ、そうか、
なんか辛いって感じ、
うん、あ、そうですよね、
怖さになる。
そうです、ね、
あ、
それもすごい考えました。
なる、確かに
そのマウントにならないかなっていうか、う
ん、でもなんかそれを追うのも面白いっていうか、醍醐味。
かつ歯がゆいプレゼンテーマがそれやから、
そもそもそっか、
そもそも、そもそも、
じゃあもうや、
それで、
そう、なんか追っていくことが楽しいことも知ってるんですよ、
うん、
でもできてないから、
うん、あ、ことがっていうことですよね。だからなんかサークル活動みたいな感じでみんなでこうテーマの映画を見て話すみたいな、うん、
強制的にそういう場を作られればやると思うんですけどね、
うん、
でもなんかもっと自由に見たいっていう気もありますよね。
気持ちもある、
うん、
そう
です
ね。だ、多分
それはそうかも。
小原さんは強すぎたんだよね、
う
ん、
ああ、そうかも。
そうで、鈴木君はちょうどいい、そう、塩梅ぐらいできたから
確かに
いいかなみたいな。
あ、
そう、逆に拒絶に入っちゃう。
あ、拒絶まで行ってない、
そこまで行ってない
全然シリーズの本当に
熱量が高いかもしれない
ね。そうそうそう、もう明らかにちょうど波長があった感じ
だ。ああ、確かにそうかもしれない。
ちなみに今日プレゼンこうやって受けるってことはあんまつかないですよ ね、
はい、
受けてみていかがでした。
いや、面白いですね、うんうん、やっぱもっと聞きたいですし、小原さんのやつとかも。
うん、
本当そう。
その会議ある人から話聞くのは別に好きなんですよ。
あ、なるほど。
それでこっちのターンが回ってくるのが怖いっていう。
ああ、なるほどなるほど。自分は話せないっていうのが
そうです
っていうことか。
だから今回だから自分がプレゼンするってなったら無理ですね、
うん、
なるほどなるほど、
わかります、わかります。
難しかった、
難しかった。私も、
うん、何が難しかった一番。
いや、なんかだから語る口調、語り口というか、うん、どういう風に取り上げたらいいかなっていう。やっぱそのどうしても愛が強いとマウントになっちゃう。この前僕前回がそうだったなっていう反省してるんですけど、ちょっとなんか語りが強いとあれだなって、はい、なんでどういう風にやるかっていうのはちょっと悩みましたね、はい、
私もいろいろ上げて見直して、なんか例えばクリストファー・ノーラン監督の、また監督の名前言っちゃってあれなんだけど
まあ、それはそう
だ、うん、メメント、その初期作品とか、うん、フォンジュノ監督の殺人の追憶とか。
あ、名作です。
見たかもしれない。
あ、見ました、
うん、
今ちょうどこうプライムで見れるアビスとか、
あ、
タイタニックの監督の、本当に今めちゃくちゃ有名になってる監督、大作家みたいな人たちの初期の作品とか、
うんうんうんうん、
名作みたいなのもいいかなと思ったり、
うん、確かに僕が考えてたのは、あとミュージカル映画雨に歌えばとか。
ああ、
本当のもう名作系、は
い、そうですね、超名作で選んでいこうかなと思いました、うん、ブルース・ブラザーズとか、うん、大好きだ。
これさ、テーマでさ、クロートがオスが入ってなかったら普通にスピルバーグとか入ったりするの、はい、
あでもスピルバーグも考えてるレディープレイヤー1とか
今、ね、なんかそういうメジャー系って出ないがちじゃない。そうそうそう、バックトゥーザフューチャーとかさ、あなんかそういう メジャー名作もあるじゃん。
は、まあ、
見てるかな、
正直見てるかなと思って、
ね、
そうなっちゃいますよね。だから
そこが怖いですよね。
そこなんですよ。
そうだよね、まさにそうだよね。アキラ見てないのっていうのと同じだから、
だからそういう、そう知ってる人が、うん、まさにそのバックトゥザフューチャーもそうですけど、うんうん、そういうのも聞きたかったっていうのがあります。
ああそうですよね、もう本当に似てるだろうっていうラインが何かっていうことですよね。ジュラシックパークとか世代的に、うんうん、そうですよね。
実際見て、まあ、
一応見て、
あそうです、
そうです
ね。でも金曜ロードショーだったかなとかもありますね。
全然金曜ロードショーで
全編通して見てるかなとかもありますし、ジュラシックパークとかだとめっちゃやってたじゃないですか、
うん、そうですね、
断片的に見てるだけで、うん、全編は見てないかもしれない、うん、そういうところもあるんで。
そうか、
そう
逆にこうプレゼンサイドちょっと見たことあっても言われたらまた見ようかなみたいな感じ。あ
そうですよね、忘れてるもの結構ある、うん、内容が、
うん、あるある、
これ何回でもできそうなテーマ
本当にすごいいいテーマ、
いやめちゃくちゃいいテーマでした。本当にありがとうございます。じゃあ本日はご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
いかがでしたか。ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter やインスタグラム、ポッドキャストをフォローして、あなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。